ようこそゆたのからだチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は7月21日金曜日に配信を収録しております。さて昨日ですね、配信をさせていただいた NASMCES 合格しましたという形でですね、これをインスタとかでも発表っていうほどのものではないんですけど、シェアさせてもらったところですね、さまざまな方からおめでとうっていう声をいただきまして、本当に嬉しいなというふうに思っております。はい、少しずつですね、その内容を勉強した内容がですね、このラジオでも、還元できればなというふうに思っているんですけども、それとはまた別 の, 今日は内容で、栄養の話ですね。ダイエットがうまくいかない食後高血糖タイプの方ということで、ダイエットしている方にですね、結構多いんですけども、食後高血糖になっている方って非常にいるんですよ。でこういう方はですね、大概ダイエットがですね止まるということがあります。どういうことかっていうと、食後高血糖タイプっていうのは、例えばご飯、お昼ご飯を食べた後にめちゃくちゃ眠くなるとか、体がだるくなるとか、なんか夕方ぐらいにきつくなるとか、まあ、そういう形で結構ですね、体の不調がある方、多いんですよ。でこれはですね、まあ、なんで起こってしまっているかっていうと、もう結論から言うと血糖の不安定ですね、血糖値、空腹時血糖がすごく乱れやすい方が非常にこの食後高血糖タイプになりやすい形です。例えばですね、ダイエットをすると血食をすることって多いかなと思うんですよね。例えば朝ごはんを抜きますとか、16時間ダイエットとかありましたよね。夕食を食べて、そして朝ごはん抜いてお昼ごはんから食べるっていうようなやり方とかもあったりするんですけども、そういう形でですね、ダイエットがうまくいく方ももちろんいるかもしれないですが、それよりもですね、デメリットに悩まされる方が非常に多いんですね。やっぱり人間のエネルギー源である血糖、糖がですね不足してしまうことによって、やっぱり体っていうのはストレスになってしまいますし、結果的にですね、筋肉を分解してしまって代謝を下げてしまうっていうことがあったりするわけです。はい。で、人間の血糖値っていうのはですね、血液検査の結果を見ると大体90から100ぐらいが非常に安定していていいということですし、あと中性脂肪というのも同時に測れるかなと思うんですけども、これも大体90から100の値がいいです。例えばこれを血糖、空腹時血糖が80代の方であったり、もっと70代とかね、そんな形であったら、めちゃくちゃ血糖値が不安定な状態だし、低血糖になっているんですね。そういう方々が食事を食べる、まあ、炭水化物を食べるということになってくると、炭水化物を食べたらかなり血糖値がボーンって上がりやすいんですよ。でギューンって上がったら、そのギューンって上がっただけギューンって下がるんですね。それが結果的にその食後高血糖、そしてそこからの不調が来るということです。はい。その血糖値がですねギューンと下がるときに様々な不調が現れて、いきますので、体がストレスにさらされやすいんですよね。で結果的にその副腎疲労とかあったりするわけです。副腎疲労になってしまうと、やっぱりストレスが非常に体の中で大きいということで、これもですね、様々なストレス、疲労が取れないっていう形になってきたりもしますね。はい。でこれですね、男女ともにあるんですけども、どちらかというと女性の方が比較的多いなという印象です。というのは何でかっていうと、女性の方がですね、どうしても血食をして1日の摂取カロリーが低すぎるということが多いんですよね。で必要量さえ取れていないという状況だと、まあ、結果的にですね、人間はやっぱり食べたもので動いていますから、もっと言うと吸収したもので動いていますから、その吸収できている分はもちろん動けるんですけども、それが足りないもしくは少ない場合はやっぱりですね、体は非常にストレスにさらされるわけです。はい。やっぱりそれがですね、ダイエットを結局減速させてしまう、炭水化物を抜く分体から水分量が抜けますから、ちょっとね、体重は落ちるんですけど、頭打ちになっちゃうんですね。結果的にやっぱり体重止まってしまって、そこで停滞期を迎えてしまうんですよね。そうすると悩むじゃないですか。停滞してなかなか下がらない、落ちない、どうしたらいいんだろうっていう風になって、モチベーションがどうしても下がってしまいます。はい。 それにならないっていうわけではないんですけども、まあ、どうしてもダイエットしてると停滞期はどうしても来るんですが、それにですね、結果的に悩んでしまうとやっぱりそれがですね、長ければ長いほどダイエットを諦めてしまう原因になっちゃうんですよね。ということで、やっぱり不調が来る。ダイエットをしている時になんか疲れやすくなってしまったりとか、あとは朝起きれなくなってしまったとか、なんか今まではもっともっと体が元気に仕事が終わった後も動いてたんだけど、疲れても仕事から帰ったら何もする気が起きませんとか、そういう風になってしまった場合、それをですねやっぱり気づいてちゃんとですねその改善しなければいけないですし、今からダイエット始めようと思う方はそういう風にならないようにちゃんと血糖値を安定させることがとても大切なんですね。不調が来るダイエットってねやっぱりきついんですよね。体重が落ちるから最初はもういいんですけど、体重がですね落ちなくなってしまったりとか、本当にその不調が来るともう辛いんですよ体が。はい、まあそういった方もですねたくさんいろいろと話を聞くとやっぱり見受けられるので、やっぱりそれをですねならないようにちゃんと血糖値を安定させることが重要なんですけども、もしなってしまっていれば、食事の中でこれをやるといいよということを最後にお伝えしていこうかなと思います。はい、まあ、手軽に始められることなんですけども、まずですね食前の、レモン水であったりとか、またお酢、これをですね、1食あたり大さじ1ぐらいですね、約 15ml 程度ですけども、それを取ることによって血糖値を上昇させる、上昇を抑制させる効果があります。はい、酢は取っていただくと胃酸の分泌が高まってくるのと、まあ、そういった血糖値をちゃんと上げないように抑制することができるので、おすすめです。まあ、梅干しとかでもいいですね。はい、僕も梅干し食べたりとか、リンゴ酢っていうものをですね取っているんですけども、ここでちょっと注意点としては甘いお酢っていうのは避けましょう。どうしてもですね、酸っぱいからちょっと苦手っていう方もいらっしゃると思うんで、甘いお酢、ありますよね、いろいろと。ちょっと名前は控えますけども、甘いお酢っていうのがあったりします。そういったのはですね、逆に血糖値を上げてしまう、特に食後の血糖値を上昇しやすいということが見られますので、血糖値の上昇が少ないように普通の酢であったりとか、僕のリンゴ酢に関しては蜂蜜が入っているんですね。蜂蜜リンゴ酢みたいな感じで、血糖が安定しやすいものが含まれていれば OK ですが、そんな形で、酢というのを食前にとっていただく、はい、これは食後高血糖になりにくくなります。はい、であとはですね、食事の前とか食事の時にサラシア茶であったり桑の葉茶というのがあったりします。こういったお茶も活用するといいですね。どちらも糖の吸収を穏やかにする作用があるんですけども、サラシアっていうのは亜熱帯地域ですねに広く分布するつる性の植物で、古代よりですね使われてたお茶らしいんですけども、これはまあ血糖を安定させるっていう効果があるみたいです。はい、であとですね、さっきの桑の葉茶、ここもですね非常に血糖を緩やかにするということが言われていますので、それをですねもし酢とかが苦手という方であればそれを取っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、血糖値の上昇、これを抑えることによって、普段 の, そのダイエット だけではなくてですね、普段 の, その不調というのも緩解される可能性がありますので、やっぱりここはですねしっかりとその確認を見直しをして、やってもらうといいかなと思います。意外にですねそのやっぱり多いですよ、食後高血糖になっている方々非常に多いです。はい、で結果的にやっぱりきついんですよね。うん、本当きつい。はい、僕もなったことがありますし、今でも油断するとですねなったりします。睡眠不足とかも血糖を不安定にさせるんですよ。でここ最近僕ですね NSM-CS のその勉強のせいって言ったらちょっとダメですね、勉強していたので夜の2時3時までやっぱりこうしよ、勉強していて朝6時に起きてとかそんな形でやってると 3、4時間ぐらいしか寝れないですよね。でそんな時にですね結構その食事の血糖値、食後高血糖になってしまってすっごい食べ終わった後に眠くなるっていうのもありました。はい、まあ、こういう状態非常に良くないので、これをですね改善するためにもちゃんとまあ睡眠をとると いうことはすごい大切なポイントだったりします。あとはその先ほど言っていた酢であったりとかサラシア茶、クワの葉茶を取っていただくといいんじゃないかなというところです。はい、ただちょっと気をつけてほしいのが、このサラシア茶とかクワの葉茶を取った時に、お腹が張りやすい腹部膨満感があるであったりとか、下痢とか、ガスがたまる、そんな方はですね、もしかしたら脂肪っていう症状になっている可能性もあります。小腸内異常増殖症、細菌ですね、細菌異常増殖症って言って、善玉菌が異常に小腸で増えてしまうということがあるんですね。これになってしまうとちょっときつくなってくるので、逆にそういう場合はですね、別の方法が必要なんですけど、はい、そういう症状がなければ続けてもらっていいんじゃないかなというふうに思います。はいですね、そんな形でダイエットの時にちゃんとその血糖値を安定させることをしてあげることはまず大前提の土台になるよということを覚えておいてください。はい、ということで内容は以上でございます。内容がいいなって思えたらいいねマークやフォローを押していただけると励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。